刑法第23問、2022年11月23日水曜日、問題。医者であるポーは、ポーの妻と不倫をしている A がたまたま事故の経営する病院に入院してきたことから、これを機に A を殺害しようと考えた。そこでポーは看護師の資格を取ったばかりであって、ポーの病院に勤務し始めて間もないオツに対して、この点滴を A さんに投与してください、などと言って、毒薬を手渡した。オツは過去に一度だけ、ポーの指示に従って点滴をしたことがあったため、今回も同様であろうと考え、これを受け取り A の病室へと向かった。オツは A の寝ているベッドの脇で点滴をする準備をしていたところ、前日たまたま医学雑誌で見た毒薬とポーから手渡されたものが合致していることに気がつき、これが毒薬であることが分かった。オツはこれに戸惑ったものの、A の入院中にセクハラの被害を受けていたことから、この毒薬で殺してしまおうと考え、A に毒薬を投与し、A を死亡させた。その後、オツが A のカバンの中を一瞥したところ、A の財布を発見した。オツは財布からお金を抜き取っても誰もわからないだろうと考え、A の財布から3万円を抜き取った。こう及びオツの在籍について論じなさい。回答。第1、オツの在籍。縦1、オツが殺意を持って毒薬を A に投与して死亡させた行為については、人を殺した者として殺人罪199条が成立する。縦に括弧1、次に A の財布から現金3万円を抜き取った行為であるが、これには他人の財物を窃取したとして窃盗罪235条が成立する可能性がある。なお、強盗罪236条1項の成立余地はない。強盗罪は暴行脅迫を手段として他人から財物を強取することにその本質がある以上、暴行脅迫時点において財物奪取の意思が必要だからである。括弧2、最も摂取とは意思に反した占有移転を言うところ、A がすでに死亡しているため、A の占有が認められないのが原則であり、従って占有移転も認められないのが原則である。死者には占有の意思も事実もないからである。しかし、自ら被害者を殺害した者との関係では、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害するものと評価できる。本文では A を殺害したオツが、その直後に A の財布から現金を抜き取っているのであるから、一連の行為を全体的に観察すれば、オツの行為は A の生前の占有を侵害したと言える。カッコ3、従って他人の財物を摂取したと言え、故意38条1項及び不法領得の意思に欠けるところはないから、オツには窃盗罪が成立する。縦3、以上より殺人罪と窃盗罪が成立し、両者は併合罪45条前段となる。第2、項の在籍。縦1括弧1、甲はオツをして A に毒薬を投与させ、殺害させようとしているが、かかる行為について殺人罪199条の間接正犯が成立する可能性がある。ここで正犯とは、自らの意思で犯罪を実現し、第一次的な責任を負うものであるから、直接手を下さなくても被利用者を通して因果経過を実質的に支配し、事故の犯罪事実実現の目的を遂げた者もまた正犯とすることに問題はない。したがって、行為者が被利用者に対して行為支配性を有していること、他人の犯罪を自己の犯罪として実現する意思を有していることの2つの要件を満たす場合には、このものを間接正犯として処罰することができると解する。括弧3、本件では、オツは A の寝ているベッドの脇で点滴をする準備をしていたところ、前日たまたま雑誌で見た毒薬と甲から手渡されたものが合致していることに気がつき、これが毒薬であると分かっている。そして独自に A の殺害を決意したのであり、甲のオツに対する行為支配性は完全に失われていると言える。したがって、本件では甲に殺人既遂罪の間接正犯は成立しない。なお、殺人未遂罪の間接正犯も成立しないと考えるべきである。実行の着手時期、43条本文は、法益侵害の現実的、具体的危険性が発生した時点に求められるべきところ、利用者が利用行為を開始した時点では、そのような危険性が認められないからである。縦2、括弧1、一方で、客観的には甲は、人を教唆して犯罪を実行させた者として、教唆行為61条1項を行っていることになる。括弧2では、間接正犯の行為で教唆犯を犯した場合、いかに返すべきか。ここで、行為責任の本質は、犯罪事実の認識によって反対動機が形成できるように、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。そして、犯罪事実は刑法上構成要件として類型化されているから、構成要件該当事実の認識がなければ反対動機の形成可能性がなく、原則として故意は阻却されるということになる。ただし、構成要件に実質的な重なり合いが認められる場合には、その限度で反対動機を形成することができる。したがって、そのような場合には、その限度で故意責任を問うことができると考える。 具体的には認識と事実との間に重なり合いの認められる限度で罪責を負うとすべきである。そして間接正犯と共作犯とは、他人を利用して法益侵害の結果を発生させる点に客観面における共通点が認められ、間接正犯の故意は共作犯の故意を含むというべきである。一方で間接正犯は共作犯よりも犯情の点で重い、したがって軽い共作犯の限度で処断するのが妥当である。過去3本件でも公認は殺人既遂罪の共作犯が成立する以上。